九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩ガラス工芸、中根大輝。幕末に誕生し、わずか十数年で途絶えた薩摩切子を100年の時を経て現代によみがえらせた薩摩切子作家。幻想的なグラデーションが映える繊細なカットで人々を魅了する薩摩切子を制作。その復元のみならず、平成の創作薩摩切子も手掛ける大輝さんのその作品、薩摩切子に込めた思いを、
花村優作です。
成瀬薫です。
この二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
わあ、こちらが中根大輝さんの復元した薩摩切子ですね。はい、もう本当に繊細で、でも意外と柄はモダンなようにも見えますけれども。
そうですね、昔は電気が、動力がなかったので、ガラスの表面に金のヤスリで模様を刻んでいたので、直線のカットのパターン模様、そういったもののいろんな種類が薩摩切子の伝統柄になりますね。
なるほど。そもそも薩摩切子というのはどういう工芸になりますか？
薩摩藩によって幕末から明治の初め頃に作られていたガラス工芸品なんですけれども、藩家の窯として作っておりまして、藩主の贈答品、もしくはもう開国の世の中に海外への輸出を試みた美術工芸品として作られていたガラス器ですね。残念ながら明治の初めの西南戦争の頃に途絶えてしまって、それから100年以上全く作られていなかったという、ある時期幻の工芸品と言われていたものです。
よく江戸切子っていうのも耳にするんですけれども、はい、なんか違いってあるんですか？
そうですね、江戸切子の方は実は江戸時代には無色透明のカットガラス で、はい、でこの薩摩切子はこの表面に色のついた色着せカットガラスという、色の最初からついたカットガラスですね。そして江戸切子の方は江戸の町人文化の中で生まれて育ちましたので、庶民のための日用品として発展したガラス器で、いわゆる生まれがそもそも目的が違ったカットガラスです。
なるほど。作り手としてこの薩摩切子の魅力って言いますか、どういうところにあると思われますか？
はい、私はやっぱり一番の魅力はこの色のグラデーション、ぼかしだと思っているんですけれども、ガラスの表面に色に厚みがありまして、そこにカットを施すことで色の濃いところからだんだんに薄まって透明に仕上がっていく、これが非常に重厚感も出せますし、カットのその柔らかさも出せますし、模様の立体感、そういったものを表現できる、本当に素晴らしい衣装だと思います。これは薩摩切子にしかない衣装と言われてます、このぼかしはですね。
原さん、薩摩切子ってガラスなのに柔らかみがありますよね。
そうですね、やはりその薩摩切子ならではのカットっていうか、ぼかし、グラデーション、ピッとね色が変わるんじゃなくて、こうふわーっとね、なだれ込むようにこう色が変わる、あれがやっぱり柔らかい感じしますよね。
薩摩切子を代表する柄の一つ、菊紋っていうのありますよね、あれもなんかこう柔らかみっていうか、手作りによる温かみみたいなのがありますよね。
そうですね、大輝さん、まさにその菊紋の中心から外に向かってファーっとこうぼかす技法、それこそが薩摩切子カットの真髄っていうふうにおっしゃってました。
中根大輝さんのお名前の大輝、はい、これ、桜と亀、しかも旧字で表されてますね。この名前の由来っていうのはどういったことなんですか？
2010年に薩摩切子の復興25周年を機に、島津家の御当主からいただいた画号でございまして、桜は鹿児島のシンボル桜島から一字いただきました。で、亀の字なんですけど、はい、これは江戸時代、江戸切子の職人で非常に名のあった四つ本亀次郎という、この職人が薩摩に呼び寄せられて、カットの技術を薩摩にもたらしたと言われまして、この亀次郎さんの亀を一字いただいて組み合わせて作っていただいたのが、この大輝という名前です。
そうで ですか。じゃあもう桜島のあるここで、はい、もう桐子の食をもうやっていきなさいっていう、なんかこう励ましのような感じのお名前ですね。
そうですね。25年、まあ、第一線で頑張ってきたから、そのご褒美みたいなつもりの、はい、私受け取っております。
なるほど。薩摩切子って復元がそもそものスタートだったわけですけれども、はい、今はそのまさに大木さんのお名前でのこう創作というか作品も作られてるんですよね。
はい、10年ほど前ぐらいから自分の作品作りというのにも少し力を入れ始めまして、うん、今はどちらかというと作家としての活動がメインになってます。
そのご自身の作品を作るときに大事にされてることとかってありますか？
この薩摩切子という世界にまあ縁があって入ったので、うん、何かこう自分一人で創作するというのではなくて伝統を受け継ぐ、そういったものを考える長い時間がありましたので、うん、薩摩切子の今までそして行く先を考えた時に、伝統工芸の生まれる風土だとか、この鹿児島で作られた工芸品だというのを自分の作品の中に落とし込みたいなっていう中から、ちょっと自分なりに自然というのをテーマにデザイン作品作りをしていますね。
発想の元というか。
そうですね。日本の美しい水っていうものとガラスが非常に私の中では近いイメージの存在なので、例えば渓流に流れる水の動きをカットの流れるような線で表現したりとか、もともと直線的なパターン柄の薩摩切子から動き流れるようなカットの線なんかを使いながら作品に仕上げているのが最近の作風ですね。
田原さん、大木さんの作品のテーマは自然なんですね。
やはり伝統工芸の根底にはその工芸が生まれた風土があるということで、自然をテーマにするってことにたどり着いたそうです。
なるほどね。
そんな大木さんが自然をテーマに創作したという作品、本当に美しい渓流のようでした。
これが自然の水ですとか、そういうものをモチーフにした作品ですね。
はい、山水清印という銘をつけた花瓶なんですけれど、二色ギセという緑と青が垣間見えるような色味の作品ですね。
すごく涼しげな青ですね。
ありがとうございます。
でこの伝統的な柄を持ちつつ、すごく曲線が生き生き動いてるような感じで、
はい、自然って直線のものが少ないじゃないですか。自然界ってどちらかというと全てが曲線だし、
そうですね、はい、
で色も、まあ、葉っぱ一つとっても本当に単一の柄ではなくて、そういったものもこの二色ギセっていう素材がうまく表現してくれるので。
二色ギセというそれはどういう技法なんですか？
もともとの薩摩切子は透明ガラスの表面に一色の、例えば赤とか青とかっていう色を溶着させている、うん、かぶせると書いてキセと、まあ、専門用語で呼ばせるんですけど、はい、それをこの二色ギセというのは透明の表面に2つの色を2層にして溶着させていますので、はい、3層構造の素材をまず作ってそこにカットしていくことで、例えば表面の色だけを剥がすような浅いカットをすると内側の色が見えてくるし、何も触らないところは2つの色が重なって見える、そういったところで色味の変化をカットの中に見せていくという、それが二色ギセのカットガラスになります。
そもそもこの二色ギセっていう技法っていうのはあったものなんですか？
いや、これはですね、2001年の、はい、まあ、21世紀の新しい時代の始まりに薩摩切子に新しい風を注ぎ込みたいなと思って考えたものなんですけれど。
大木さんが考えられた？
はい、なんかこう薩摩切子の色着せの進化系であって、でこのやっぱり伝統工芸品ですから風土というものから何かこう要素を取り出したいなと思った時に、あ、自然界の色の移ろいには単色の変化だけじゃないなと、で薩摩切子のぼかしは単色のグラデーションだったんですけど、その単色のグラデーションに色味の変化を加えたらどうだろうかと思って、新しいラインナップを作ったのがこの二色ギセシリーズですね。
そうですか。じゃあもう本当に伝統にまたプラスアルファ加えて創作をされてるわけですね。
そうですね、あの進化系と思っております。
タオルさん、 ってことは、はい、3色4色って着せていったらもっとすごいことになりません？
私もね、素人考えながらそう思ったんですけれども、例えば絵の具の色を全部混ぜると黒とか灰色になっちゃいますよね、はいはいはい、だからその重ねればいいってもんじゃなくてやっぱり3色4色重ねると光の透過度が低くなるっていうか、ちょっと色が濁ってしまうっていうようなことがあるらしくって、やっぱりこの2色っていうのがちょうどいい塩梅のようでした。
なるほど、4割すぎちゃダメなんですね
そうですね。で、透明に赤と青を重ねると何色になるでしょう？
紫、
うん、そうなんですよね。だから紫になってる状態のところに削ると下の赤が見えるとか、青赤だったら赤を削ると青が見えるとか、なんかそういう感じで二色着せっていうのはこう色のグラデーションを楽しめるカットができるみたいですね。これからさらにどのような作品を作っていきたいと思われますか？
そうですね、個人作イコール芸術と思うんですけれど、私はどちらかというですね、個性をこう強く打ち出して人々を驚かせる、感動させるっていうような作風よりも、自分のそばに置くと気持ちいい、心地いい、そんな作品を作っていきたいなと思ってます。
そうですね、こういったあの花瓶とかぐい飲みっていうのはその瞬間の驚きで見せるものではないような、はい、そうですね、気がしますね。
やっぱり工芸品ですので、やっぱり使うっていうこともありますし、そうするとやっぱり自分の常に近くに手元に置いて心地いいもの、それがまたこの自然でもあるし、はい、自分が自然が好きな理由もそこかなと思っております。